You're tuned in to Tori Taro Radio. Markets, machines, and midnight thoughts. Tori Taro Radio.
おはようございます。2026年7月14日火曜日の鳥太郎ラジオ、ファイナンス長官です。本日も投資家の鳥太郎さんが注目したトピックを中心に最新の金融経済ニュースをお届けします。吉田です。
おはようございます。須走です。今朝は米国半導体の輸出規制緩和から身近な株主優待の拡充まで動きの激しいニュースが揃っていますね。テンポよく深掘りしていきましょう。
まずは米国株と国際情勢に関する大きなニュースからです。アメリカ商務省がアラブ首長国連邦、いわゆる UAE 向けの輸出規制を大幅に緩和することを決定しました。これにより NVIDIA 製の人工知能向け半導体などが個別の許可なしで輸出できるようになります。須走さん、これは市場に大きなインパクトを与えそうですね。
吉田さん、これは非常に大きな転換点ですよ。認定を受けた現地企業のほか、Apple や Amazon、Google といった UAE で事業を展開するアメリカ大手8社が対象に含まれています。中東のソブリン AI 市場が一気に開放される格好です。
NVIDIA の実需拡大はもちろんですが、日本の個人投資家にとっても他人事ではありませんよね。S&P500 やオルカンといったインデックスを通じて間接的に保有している方も多いですから、資産形成への追い風になるかもしれません。
その通りです。7月14日付の官報に掲載されるとのことですから、週明けのマーケットでの反応もしっかり注視しておきたいポイントですね。
続いてはフィンテックの話題です。スターテイルグループがオンチェーン資産と日常の決済をつなぐビザカード、スターテイルカードを発表しました。ソニー系のブロックチェーンであるソニウム上の資産をそのまま店舗での支払いに使えるようにする狙いです。
吉田さん、ついに暗号資産を持つから使うへ広げる具体的な布石が出てきましたね。現在はアプリで先行登録の受付が始まっていて、独自ポイントの保有状況などで順番待ちのリストが決まる仕組みのようです。
日本での提供時期は未定とのことですが、スターテイルは SBI とエンステーブルコインのプロジェクトも進めていますよね。同じソニウム経済圏での展開だけに期待が高まります。
そうですね、デジタル資産を滑らかに決済につなぐ体験が日本でも早く実現してほしいものです。法令遵守を進めながらの展開になるので続報を待ちましょう。
ここからは株主優待の拡充ニュースをまとめてお伝えします。まずは家電量販店の小島です。8月末の優待制度を大幅に強化しました。各ランクの優待券を1000円分上乗せするほか、配当も24円から28円へ増配、さらに9億円を上限とする自社株買いも発表しました。
まさに株主還元の総力戦といった内容ですね。配当成功 40% という目標を新設した点からも小島の強い還元姿勢がうかがえます。吉田さん、これは個人投資家にはたまらない内容ですよ。
続いてエコモットです。100株保有の株主に対し、石屋製菓の4000円相当クーポンか、子会社による土産海鮮5000円相当のいずれかを選べるように拡充しました。 IoT 銘柄が食で株主をつかみに来た形ですね。
北海道の企業らしい魅力的な選択肢ですね。8月末の株主が対象ですから、優待目当ての買いが集まる可能性もありそうです。
さらにジュエリー販売のフェスタリアホールディングスです。こちらは特別優待券の利用範囲を従来のオンライン限定から全国の直営店舗や催事でも使えるよう実質的に拡充しました。ただ業績面では第3四半期の純利益が 81% 減と厳しい数字も出ています。
業績が苦しい中で優待を使いやすくしたのは、個人株主をなんとかつなぎ止めたいという意図が見えます。投資判断には慎重さも必要かもしれませんね。
最後にジャルコホールディングスの優待変更についても触れておきましょう。こちらはお米券を廃止しクオカードに一本化します。ただし 3000株台の株主を対象外とする一方で、1万株保有の場合はクオカードを3万円分と倍増させる内容です。
これは明確な大口優遇へのシフトですね。小口の株主を整理して長期で多く持ってくれる株主を厚遇するという企業の強い意志を感じる改定です。
以上、今朝のファイナンス朝刊をお届けしました。米国半導体の動きから国内企業の還元策まで、資産運用に直結する話題が多かったですね。須走さん、最後に一言お願いします。
はい、優待の拡充は嬉しいニュースですが、業績とのバランスを見極めることが大事です。それでは皆さん、今日も一日堅実な投資を。お気をつけて。
ありがとうございました。それではまた明日。